皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第486回目、先週に引き続き直林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
また本当に僕の友達だったりお知り合いだったりとか、そういうところにお願いして、まあ、協力していただいて、まあ、その辺がこう SEO 的にもまあいくらか効くみたいで、
そういうことですよね。
はい、
うん、
でまあそれで所属がまあまあ折れまして、一応その目標だった100万円っていうところの 20% の20万円を初日で達成できたんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。それでなんで結果としてはすごくいいスタートダッシュを切れたなっていう感じでしたね。
初めてで初速初日で20万売れて、
はい、
感動しませんでした？
いやー、それはめちゃめちゃ感動しましたね。感動したんですけど、感動したんですけど、その、それこそこの物販の、まあ、クラファンをすごくやられてる方とかに聞いたりすると、やっぱり初日でこう広告打って集客してると、
うん、
まあ1日で100万とか200万とか、まあすごい方だと500万とか売られてる方とかもいたので、そことちょっと比較するとってい
う
のはあるんですけど、ただまあ今回その認知っていうのはほぼ、足だけでやってたんで、
そこ
でこう、でまあ、単価もすごい安いんですね、僕の商品。なんで、そこでこう、20万っていう数字はもうめちゃくちゃ感動しましたし、嬉しかったですね。
そうだよね。なるほど。で、それが今、まだ、終わってないんですよね。
そうです。あと3日、あ、今日含めて3日っていう感じですね。
今中間っていうか、まあ、間もなく終わるんですけど、今どのぐらいまで来てんですか？
もともと目標が100万円で、まあ、もちろんその泥水すすっても達成してやろうって気持ちはあったんですけど、まあ、ただ結構厳しいだろうなってもともと思ってたんですよね。ただ今実際148万ぐらいまで。
いや、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
すごいじゃないですか。
そう、今148万ぐらいまで来てまして。
140%。
そうですね。なんで、ちょっとあとはできるところまで頑張ろうかなっていう感じですね。
ラストスパートだ。
はい、ラストスパートです。
とりあえず100杯いったら嬉しいよね。
そうですね。結構、いろんな方にも、その、まあ、今回その、最低単価というか、あの耳栓は3セットで出してるんですけど、3セットの最低の支援単価が4590円なんですよね。なんでクラファンのガジェットとしては結構安めみたいで、やっぱその数百万集めるってなると、どうしてもこう1万円以上の単価が良かったりとかっていう、要するに人数を集めるより単価を上げた方が支援は集めやすいっていうところだったんで、なんかこう初めてのクラファンで100万はなかなか挑戦的だねってことは何人かの方に言われたので、僕もかなりビビってたんですけど、まあでもそうですね、100万なんとかいけて、そこはめちゃくちゃ嬉しいですね。
直林さん、後でリンク送っといてください。応援します、俺も。
あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、もうね、本当にそんな感じで、物販の方に言っていただいて、もう本当にありがたいですね。
もうちょっと早ければ、物販ラジオでもリンク送れたんだけどね。
そうですね。いやいや、でももう、それ以上にというか、もう、いろんな方に応援していただいたんで、もう、感無量って感じですね。
せっかくだから、ちょっとその特徴とかを宣伝しましょうよ。
あ、本当ですか。ありがとうございます。そうですね、まあ 一番特徴的なのは、
うん、
あの一応商品自体は耳栓イヤープラグなんですけど、
うんうんうん、
その素材が、
うん、
こうスタジオとかで使われるようなこう吸音材を使用した、
うんうんうん、
ポリウレタン製の耳栓なんですね、
うんうんうん、
なんでその通常の耳栓よりこう遮音性が高いというか
本当に音が聞こえないってことですか。
そうで、まあ一応そのなんか人体的に完全な無音っていうのはあんまり良くないみたいで、うん、
あ、はいはい、
完全遮断というよりかは、
うんうん、
不快な音をこう軽減して、
うん、
まあ、なるべく静かな空間を作りたいっていうような商品にはなるんですけど、
うんうん、
まあ、その通常の耳栓に比べてこう遮音性が高いとか、まあ、あとは素材が柔らかくて軽いとか、
うん、
まあ、そういう特徴が一番の特徴かなっていう感じですね、
うん、やっぱ使用シーンとしたらあれですか、あの睡眠の時にってことですか。
そうですね、うん、まあそれこそ商品選定をするときに、
うんうん、
やっぱりいろんな市場とかを調べたりとか、
うん、
まあその物販の、うん、商品選定の方法とかをいろいろ見させていただいて、
うんうん、
でそれでこう選んでいった中でやっぱりその耳栓の市場を調べるとやっぱ睡眠用ってのが一番大きいんですよね、うん
ですよね。
はい。なんで、うん、メインの使用シーンとしては睡眠なんですけど、
うんうん、
まあ、それ以外に、こう、やっぱり、今、リモートワークとか増えているじゃないですか。
うんうん、
なんで、こう、家で仕事するときに、どうしても、道路の音がうるさいとか、
うんうん、
まあ、あとは、その、足音だったりとか、
うんうん、
まあ、それ以外にも、旅行中の、こう、飛行機の中だったりとか、
そうだね。旅行、はい、飛行機の中だね。そうだね。
そういう風に使えることも、うん、機の中には入れてますね。
うん。確かに、飛行機の中で眠ろうと思ったら薄くて眠れないもんね。
そうなんです、そうなんです。
うん。新幹線とかね。
はい。
うん。確かにそうだわ。うん。なるほど。で、その、使い心地がいいですよっていうことですか。
そうですね、
うん。
使い心地ももちろんいいですし、遮音性もすごい高いのと、
うん、
で、あとやっぱり、その、何ですかね、うん、まあ、機能性とか使い心地ってところももちろんこだわったのは当然なんですけど、うん、その、まあ、ブランドとしてこう一番自分が目指したいものがあって、
うんうん、
でそれがその、一応そのブランドのコンセプトが、
うん、
毎日を頑張る人のバディっていうコンセプトを掲げてまして。
ほうほうほうほう。
その、まあ、僕らだったり、こう、事業主の方だったりとかって、こう、すごく、毎日いろんなことをやりながら、こう、挑戦して、戦ってると思うんですよね。
うん、
で、まあ、そういう方もそうですし、
うんうん、
その事業主じゃなくても、
うん、
まあ、僕も会社員4年間やってたんでわかるんですけど、
うん、
本当に満員電車に毎日乗られて仕事行ってる方とか、
うんうん、
接客業でいろんなこう、うん、大変なお客さんを相手にされてる方とか、
うん、
まあ、そういう方だけじゃなくて、もっと言ったらこう朝、毎朝ちゃんとした時間に起きるっていうことだけでもすごく大変だし頑張ってることだなって僕は思うんですよね。
うんうん
うん、で、まあ、そういう毎日を頑張ってる人を支えるっていうのをコンセプトにしたブランドになってて、
うん、
でそこをこう、まあ、耳栓っていう、こう、静寂のところでサポートしたいっていうのが機能面の一つと、
うんうん、
あとはやっぱりその、まあ、今ってこう、すごく便利な時代で、
うん、
その、安くて便利で使いやすいものっていっぱいあるじゃないですか。
そうだよね。溢れてるよね。
いや、そうなんですね。それはまあ、アマゾンもそうですし、
うん、
まあ、もっと言ったら最近だと、テムとかですよね。
うん、
なそういう、さらに安くてっていうのが出てきてる中で、なんかそれだけじゃやっぱり差別化ができないんじゃないかなってのはずっと考えていて、まあそこでこうずっと考えてたのが、まあ今言ったようなコンセプトを掲げて、まあその機能だけじゃなくて、まあこう持っていてなんか嬉しいだったりとか、なんかこうつい、誰かに紹介したくなる。
紹介したくなる。うんうん、
そうですね。ストーリー性があるものというか、うん、まあ、その、クラファンのページにも書いたんですけど、こう、人の体温を感じるものっていうんですかね。
うん。
まあ、それをこう、すごく作りたくて、頑張ってきたっていう感じですね。
なるほど。
は
はい、なんとなくこう分かってきました。だから。
あ、
そう、そういう思い出がね、
うん、
あった。なんか確かに最初はいろいろこう、その商品選定の時から、ね、どういう商品作っていこうっていうのも多分あったと思うんですけど、多分どんどん進んでいきながら、はい、そういうブランドイメージも固まってきたのかなっていう。
うん、そうですね。おっしゃる通りです。
ね、
うん。はい。
そうすると、そういったその、次に来る商品、を作ろうと思ったら、やっぱりそのコンセプトから、外れない商品を、こう、また、考えていくって感じになりますかね。
そうですね。その、うん、まあ、そこも前提に考えてますし、
うん、
一応なんか、ただイメージとしては、
うん、
こう、なんか僕も、本当に全然詳しくなくて、勉強しながらだったんですけど、
うん、
こう、物販で、こう、プロダクトアウトと、マーケットインっていう言葉があるじゃないですか。で、なんかその僕が今やろうとしてるのは、そのなんかちょっと両方というか、バランスでやってるなと思ってて、要するにその、マーケットインで、こう、市場があるところをしっかり抑えながら、
うん、
こう自分のやりたい、こう、プロダクトアウト的なところも掛け合わせてるというか、
うん、
そこをこうやってきてるので、まあ次の商品も、まあしっかり市場があるところは前提にしながら、まあそこでさっき言ったブランドコンセプトをどういう形で
こう
表現していけるかってところを目指していきたいなっていう感じですね。
そうだよね。うん、
はい、
うん。まあでも、大変だけども、それを考えるのも、楽しさの一つにもなるからね。
そうですね。楽しい。
やりがいにもなるしね、うん。
うん。そうですね。やりがいはありますよね。
そうですよね。
うん。どうしてもなんかこう、物販で、まあもともと自分もずっとやってましたけど、
うん、
もう、どうやったら売れるかなとか、
うん、
なんか売るためにはどうしたらいいかなっていうのをこう、常にやっぱ、考えるじゃないですか。
うん。
で、そこは絶対的に必要だと思うんですけど。
うん。
まあ、今回僕、結構、そこはあんまり考えてなかったんですね、今思い返すと。
ほうほうほうほうほう。
なんで、まあ、市場はちゃんと選んだし、
うん。
その商品も売れると思うものを選んだので、
うん。
まあ、あとはその、さっき言ったコンセプトの部分を、なんか、ちゃんと、表現するというか、
うん。
それがこう頑張ってる人がこの商品を取った時に、本当になんかこう支えられてる感じがするかどうかってところをこうすごく考えて作ってきたので、
なるほど、なるほど。
そこをこうすごく、なんていうんですかね、こういろんな方法でとかいろんな角度でやってきて、まあ結果的にまだ終わってはないんですけど、こう知らない方からたくさん応援していただいてるんで、まあもしかしたらそこがちょっとこう感じてもらえたのかなとは思ってるんですけど、
でもその思いが、ユーザーに伝わると嬉しいですね。
そうですね。ちょっとまだ商品がね、届いてないんで、
そうだね、
本当のフィードバックはこれからだと思うんですけど。
これからですよね。うん、レビューはね。
はい。うんはい、まあ、ただその最初のクラファンの、まあ、支援っていう一番こう、わかりやすい指標で、応援していただいたのは本当に素直に嬉しかったですね。
そうだよね。
うん。
だってやっぱり 100% 行くか行かないかっていうのは、ある一つのボーダーにもなるわけだし。
うん、そうですね。
うん、そこに対するプレッシャーもね、あっただろうし。
そうですね。
やっぱりね、広告かけた方が良かったかなとか、いろいろ思ったんじゃないですか途中で。
いやー、そうですね。最初だから、本当に、初日、二日目が終わった時に、
うんうん、
こう一回知り合いの支援が一旦ピタッと止まったんですよね。うん
なるほど。
で、その時に結構、なんか、鳥肌が立ったというか、その、
うんうん。やばい、ね。
これやばいかもしれないと思って。
なるほど、なるほど。
で、まあそこからこう、物販の勉強会にもいっぱい出ましたし、
うん、うん、うん。
まあ先日大阪も行ってきたんですけど、
うん。
物販の勉強会で。
はいはいはいはい。
だったりとか、実際にその今、うん、グラファンで挑戦してる耳栓を、
うん、
沖縄にあるコーワーキングスペースとかに今展示してもらってるんですよ。
へー、はいはい、はい。
ちょっと知り合いの、紹介で、展示していただいてて。
うん。
で、そこにもう先週ちょっと直接ご挨拶に行ってきたんですよね。
うん。
で、直接こうお礼を伝えて、まあ、
うんうん。
そこでこう、いろんな方にお会いして、で、そのまま飲みに行って、その飲みに行った時にまた、その人に応援し、支援してもらったりとか、本当にそういうこう、クラファンってこうネットでやってるんですけど、こう直接的な応援もたくさんいただいて、
人との付き合いだよね、本当にそこは
そう
ね。
ですね、そこは泥臭くちょっとやってますね。
ちっちゃいことだけどね、でもそういうのってやっぱり、どっかでなんかつながるからね、また。
そうですね。
そうなんだよね。で、あと3日。あと2日？終わるまで。
今日入れて3日なので、まあ、もう残り2日半っていう感じですかね。
なるほど。
うん。
なるほど。あ、30日まで？
そうで
6
すね。
月
30
30。
日の23時59分までなので。
じゃあ、物販の配信1回目間に合いますわ。
あ、本当ですか？
リンク送っ
あ、
て
よ
き
かっ
ますわ。
た。あ、ありがとうございます。
どこまで応援できるか私はわ
ああ、い
かん
え
ない い
え、
です
とん
け
で
ど。
もないです。力になります。ありがとうございます。
ねえ、やっぱりそういう、やっぱりなんつうんだろう、そういうストーリーとか、なんだろうな、販売者のそういう思いとか聞くと、やっぱりそれがクラファンですよね。応援したくなっちゃうなって、応援しようって思うのはね。
そうですよね。なんか、やっぱこういろんな先輩方から話聞いたりすると、こう、クラファンって最初はそういうもんだったっていう話がやっぱあって、でもそれがこう、ちょっとずつ市場が成熟していって、こう、なんですかね、物販寄りになってきてるというか、なんかそこのストーリーがあんまり見えないものも増えてきちゃってるよねって話を、
売れはいいんだみたいなね。
そうなんですよね、青龍会の方とかでもしたりとかしてて、なんでその辺は、まあいろんなやり方はあると思うんですけど、まあ今回はそのちょっとある意味王道というか、本当に応援だけでちょっと頑張ってみた感じですね。
でもそんな中で100%超えたんだから。
そうですね、そこはちょっと、
ね、
自信になりましたね。
自信になりますよね。
はい。
要は、だって自分に対する評価だからね。
そうです。ちょっとそこもまだあんまり、なんですかね、どういうふうに受け止めていいかというか、何度も何度も
確かにね。
こう、浮き足立たないようにというか、やっぱりうまくいってる時こそ、気を引き締め直してっていうのをこう、常に気をつけてきてはいたんですけど、やっぱあまりこう、謙虚になりすぎというか、その、悲観するのも違うなっていうのがあって、ちょっとそこのバランスが難しいなとは思うんですけど。
なるほどね。では
い。
もよ、
まあでもその数字だけ見たらすごくありがたいですね。
そこは素直に喜んでいいんじゃないですかね、でも。
そうですかね。はい。
今まで頑張った自分に対しても褒めてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
なあ、ありがとうございます。嬉しいです。
やっぱり、ね、初動がそうやってあったっていうことも、周りの、そういう、ね、応援してくれる人、身近にそれだけいたわけですしね。
そうですね。そこもすごくいろんな、ありがたさだったりとか、まあ、あとはその、なんか応援される人って、どういう人なんだろうみたいなのをこう改めて考える機会になったりとか、結構その辺は、なんか予想していなかった勉強になったなっていうのはあるんですけど。
ねえ、もしかしてその人たちがいなかったら、発生してなかったかもしれないもんね、これ。
いや、もしかしてというか多分絶対してないですね。
ね
そこでやっぱり初速が取れないと、ページも上がってこないので、
そっかそっか、そういうもんだも
そう
ん
で
ね、やっ
す。
ぱり
あ、
ね。
広告はやっぱそこの初速を取る目的じゃないですか。で、今回はそれがこう、知り合いだったりとか、
うまくいっ
先
た
輩
ね、
方
そ
だっ
こは
たん
ね。
で、はい、そこの本当におかげで、こう、いろんな人に見てもらえるようになったので、本当にそこのおかげですね。
やっぱりそういった物販でいろんなとこに足を運んで、ね、情報収集したり、いろんな人にアドバイス聞いたり、素直にやっ
そう
て
できす
た
ね。
結果じゃないですか？
そう、まあそうですね。アドバイスは本当にたくさんいただいたので、そこは結構実直にというか、やってきたかなとは思いますね。
でも、いろんなアドバイス聞く中で、でも、どうなんですか？素直に全部やれる部分もあったとは思うんですけど、これ本当にどうかなって、アドバイスした方に対してはちょっと失礼かな言い方かもしれないけど、これ自分に今合ってんだろうかっていう迷いはなかったですか？
あ、でもそこはその、先ほどの直接 WeChat でやるかどうかみたいな、その、スタイルの違いだったりとか、まあ、あとはその、僕のやろうとしてるブランドのコンセプトだったりとか、まあこれだったら今こっちの方がいいかなみたいな、そういう感じでこう、手探りでやってきたので、まあ本当に初めてだったんで、これが、じゃあこれが違うのかとか、この人が言ってることかっていうのはあんまり思ってなくて、まあ、これをやるためだったらこっちだよな、みたいな感じでやってきた感じでしたね。
なるほどね。
はい。
今も、今日、ね、たくさんの人にアイドバイスもらったっていうことだったんですけど、
はい。
で、やっぱり自分もそうやっていろんなとこに出向いたわけじゃないですか、オフ会に。
そうですね。
もういろんな方と繋がりましたね、そしたら。
いや、めちゃくちゃつながりましたね。なんで、それもめちゃめちゃでかいなって思ってて。
これね、後から財産、すごい財産になりますよ。
いや、そうですよね。今回なんで、クラファンやらなかったら、やっぱりここまでなかなか顔も出せなかったと思うんですよ。なんで、で、本当にこういろんな方とお会いして、皆さん本当になんか、なんですかね。こう、おべっかとかじゃなくて、本当にみんないい方が多いんですよね。僕なんてこう、年がすごい、まあその物販の中では若いんですけど、こう皆さん本当に、こう、物腰が柔らかいというか、なんかこ
そうだね。
う、
高圧的な人は逆にいないよね。
いや、その偉そうな方がいないんで、そこ
そう
が
なん
こう、す
で。
ごい、こう、素直にアドバイスをこう、聞きたくなるというか、
だからみんな、そうなんですよ。みんなゼロから始めてるから、物販をね。01からやってる思いをみんな知ってるわけですよ。
そうです
で、
よね。
売れなかった時期も、やっぱ苦しんでる時期もみんな経験してるわけだから、やっぱり、そういう、中で、やっぱり、自分がやった失敗をやってほしくないなとか、
そうですよね。
で、結構みんな、教えたがる人たち多いんで、
確かに。
特にそのオフラインの時なんかね。だからそこはね、本当に財産になってきますね、今後ね。
そうですね。そこ、だから本当に Facebook で、オフ会参加した方に全員その後に、その日の夜に、申請を送らせていただいて、で、
それは大事だね。
何ですか。そうですね。全員に送らせていただいて、つながらせていただいてたじゃないですか。で、そしたらこう、やっぱいろんな人の Facebook 上に、こう、知り合いかもってこう出てくるわけですね、僕の名前が。で、参加するたびに最近よく Facebook で見ますって言われて お騒がせしてます。はい、言ってるんです
それそれでで
け
も意識してもらえてるってことは嬉しいですよね。
ど。そうですかね。ちょっとまあその友達登録がこうすごく増えてるから多分出てくると思うんですけど。まあ、それぐらいいろんな方とこう、今回のクラファンで、つながらせてもらいましたね。
じゃあ、でかいっすね。今回、クラファンデビューした
い
経
やー、め
験
ちゃ
は
めちゃで
ね。
かい。なんか今話してたらそれが一番でかかったかもしれないですね。もしかしたら。
ただ、物を売っただけじゃ終わってないもんね。今聞くと。
そうですね。だから、まあ本当に東京の方だけじゃなくて、2日前もその大阪の勉強会に、行かせていただいて、川下さんの勉強会だったんですけど、そこでもまあ勉強会直接クラファンの LP のなんか意見とか、今後の Amazon の展開だったりとかを聞いて、で、その後に二次会三次会まで参加させていただいて、もう後半は全然物販の話はほぼ してなかったんですけど、
まあまあ、そうなるよね。
はい、なんで、その時もなんかそこで話したいろんな話を、その大阪の方たちに、もう今日話したことを絶対にラジオで言うなよって言われたりして そんなことも話しながら本当に仲良くさせていただいて、はい、楽しかったです、めちゃめちゃ。
川下さんとこたちもね、川下さんのところにいる人も本当に、面白い方が多いからね。いろん
い
な意味
や、
で。
そう、ね、しかも、大阪の勉強会も、本当は、締め切りがもう過ぎてたんですよね。 なんですけど、その池袋の清流会に、
うん、
名倉さんがいらっしゃって、
うんうんうん、
で、そこに関さんが繋いでくださって、
うんうんうん、
まあ、この名古屋市が行きたがってるからっていう話を繋いでいただいて、うんうん、で、そこからこう、名倉さんが一さんとか川下さんに話を通していただいて、行けることになったので、そこも本当にありがたいというか。通常だったら。
通常はできないね。そうなんで、そういう、そういうところなんですよ。
うん。
うん。で、やっぱりそこで、名古屋さんも諦めなかったわけでしょ？
そうですね。諦めなかったですね、
うん。
うん。
そういう、そこですよね、やっぱり。
うん。
やっぱり、ああ、もう、締め切りだからもうダメだ、俺今回行けないわ、って諦めるのか、
うん、そうです、
ね。そこでね、関さん、ちょっと俺行きたいんですけど、
うん。
うん、関さんなんかね、やっぱりこう、そう言われると、あ、ちょっと俺が何とかしてるから。
うん、そうですね、本当に。通訳していただいてて。
で、イスさんはね、こうやって、あと、名倉さん、こう、いるから。
そうです
ね。ね、そうすると、うん、名倉さんも、川下さんとも、繋がってるからね。
はい。
そっちの、名倉さんのお願いだったら、じゃあ、断れることできないでしょってなるでしょうか。
うん、そうですね。本当に、本当に行けてよかった。めちゃめちゃ勉強になりましたし、勉強もそうですし、
うん、
現役でこうめちゃめちゃちゃんと打ってる方を聞いて、すごい刺激にもなりましたし、
うん、
まあその、二次会三次会も単純にめちゃめちゃ楽しかったですし、
うん、
本当にまあ、大阪行くのって決して安くはないんですけど、
そうだよね。
はい。でも、うん、もう、それを全然超える収穫があったなと思います。
そうだよね。それ以上のものが得られたわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
うん。いやいや。そういう、そういうとこですよね。やっぱりね、ただ単に、もの作って売るだけじゃないから、
この、はい、
次リリースするときに、またその人脈が行きますからね、今度。
そうですね。いろんな、また、うん、わかんないことあると思うんで、
うん、
まあそういう時にちょっと頼らせていただければなとは思ってます。
うんうん、
はい。
川下さんのところの人たちはいろんな経験してるからもう引き出しいっぱいありますよ。
そうですね、うん。本当にいろんな話伺いましたし、
うん、
まあその川下さんはこう会社やられてこうすごく大きくなってるじゃないですか、
うんうん。うん、なってるね。
なんでなんかその辺のこうね、オフィス実際に見て、
うん、
なんかこう従業員の方がこう、ね、3、40人いらっしゃるのを見て、
うん、
なんかこう、物販ってどっちかというと、こう、少数精鋭で、
うん、
そうだね。気ままにやってるイメージというか、
うん
う
ん、
まあ、自分もそれがすごくいいなって、もともと思ってたんですけど、
うん、
やっぱりなんか今回こう、すごい思いと、時間と、まあお金をかけて、
うん、
まあこう、自分の人生を乗せてこう、商品を作ったので、
うん、
なんかそういう中でこう、仲間と一緒にこう会社をやってる方とかを見たりして、
うん、
なんかそこも夢があるなとか思ったりして。
そうだね。
うん、
だって川下さんなんか大学生の時に eBay から仕入れてヤフオクで売ってたんですよ。
はい、みたいですね。それもお話伺いましたね。
あ、はい、
はい。
うん、その頃も、うん、私も知ってるんだけど。
ああ、そうなんですね。
うん、そう。だからそっからしたらすごいよね。こう形になってるんだねっていう。
そうですね。で、福田さんにもお会いして、うん、で、まあ最初どうやって立ち上げしたのかとか、
うん、
まあ、そういう話とか、今のすごい広いオフィスに、最初5、6人しかいなくて、
うん、
こう、一島一人使ってたみたいな、
まあ
そんな話を聞いたりとかして、
うん、
あ、なんかスタートアップっぽくて、それもいいなとか思ったりしましたね。
うん、川下さんの歴史聞くのも楽しいと思うよ、だから。
ああ、そうですね。この前もちょっと、いろいろ質問させていただいて。
うん。
はい。もうちょっと、また、次回伺った時にも詳しく聞きたいなと思うんですけど。はい。
じゃあ、これから、そういう人脈もね、大切にして、また、次の、リリースというか、商品、ね、制作なんかに活かせるといいですね、また。
はい。頑張ります。
はい。では、名古屋さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。はい、次紹介させていただくのは、
はい。
金子さんですね。
金子さんですね。
はい。
金子さんとはどういうつながりで？
金子さんは、世代が一緒というか、単純に年がすごく近いんです。で、まあ、お会いしたのは結構最近、それこそこのクラファンで、声優会とかに参加させていただいて、そこでお会いして、まあ、こう、同世代として、こう、物販をこれから頑張っていこうっていう感じで、まあ、最近何度かお会いしていろんなお話をしたりしてて、
お仲良しさんですね、は
い、
じゃあ。
そうですね、またこれからもいろんな話ができたらなと、切磋琢磨できたらなと思ってるので。
わかりました。
はい。
じゃあ、その、次回、金子さんをゲストにお招きしたいと思います。で、直林さんの方からその金子さんにメッセージ一言お願いいたします。
そうですね、なかなか同世代で同じタイミングで頑張れる仲間も多くはないと思うので、これからも一緒に頑張れたらなと思います。
はい、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、では直林さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。